休憩前に引き続き会議を開きます。次は工藤彰子議員の登壇を求めます。4番工藤彰子議員。はい、はい、4番工藤彰子議員どうぞ。
日本共産党の工藤彰子です。第261回陸奥市議会において一般質問を行います。第一の質問は森林譲与税についてです。森林環境税、森林環境譲与税が創設され、今年度から国税として森林環境税が市民に課税されます。これまで復興特別住民税が個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1000円を徴収し、森林整備及びその促進に関する費用として地方自治体に森林環境譲与税の名で譲与されます。配分の基準は森林面積、林業就業者数、人口をもとに配分額が決まります。今年の春の法改正で人口分を 25% に下げ、山間部への配分を手厚くしました。金額の上位に大都市が目立つことによる修正と言われています。昨年の3月議会にも質問しましたが、日本の森林は木材の輸入自由化で木材価格が下落し、林業経営が成り立たず整備されない森林が増え続けています。同様な影響下にある陸奥市の林業に今後どのような影響があるのかという思いで引き続き質問しました。次の 4点について質問します。脇野沢地区での調査を行っての主な傾向課題について、できれば所有者不明、境界困難な事例、また林業経営者に委託するケース、市が管理するケース等をお知らせください。2つ目は今年度の計画予定についてです。3番目は森林環境譲与税の使途全体についてもお知らせください。また一歩ですが、目指そうとする持続的な森林管理の見通しにつながる森林整備、担い手育成確保の課題解決がいくらか見えてきたのかお聞きします。第2の質問について、デジタル防災行政無線の整備についてです。7月末に配布された陸奥市政だよりに新たなデジタル行政無線による放送に切り替わりますと書いてはありましたが、8月5日以後、地区会から地元住民への連絡ができず、地区会長が各家に電話で連絡したと混乱があったと聞きました。お盆の行事の準備がたくさんあるからです。担当課に聞いたところ、令和4年に説明し資料も渡してあると言いますが、周知不足だという住民の声を多数聞きました。そこで一つ目は、アナログ防災行政無線の撤去によって影響を受ける地区の範囲についてお聞きします。二つ目は、市政だより9月号を見た住民から、熊の目撃も行方不明者の放送も使えないのはあまりに不便だという声を聞いています。各町内会、地区会から地元住民のへのさまざまな情報を伝える、このようなこれまでの同様な無線にしてほしいという声がたくさん出ています。これに対してどのようなお考えなのかどうかお聞きします。また3つ目として、買って使用していた有線放送、聞こえが悪いですが、 この有線放送について地元の受益者負担と聞き返還するとしたが、令和9年まで使用してもいいとの説明もある、明確な説明が欲しいという声がありますのでお聞きしたいと思います。そして4つ目は、むつ市スマホデビュー応援補助金の利用率はどのくらいかについてもお聞きします。第3の質問として、生活保護制度についてです。国が2013年から15年に生活保護基準を引き下げたことは違憲違法だとして、各地で生活保護利用者が国等を相手に引き下げ処分取り消しを求めて訴訟を起こしています。生存権裁判とも呼ばれていますが、今年6月に東京地方裁判所で基準引き下げ違法とした地裁での原告勝利は全国17件目です。全国29地裁で提起された同種の訴訟では17件が勝利し、この勝利の中に青森も含まれています。生活保護制度の基準は年金、税金、税額、社会保障など47の制度の目安となって国民生活を下支えしています。国が決めた国民の健康で文化的な生活25条を暮らしの中で生かし実現させることを目指して引き続き支援していきたいと思います。次の点についてお聞きします。一つはむつ市の生活保護申請数についてです。二つ目は制度の周知のためにポスター作成や分かりやすいチラシ配布等をすべきと考えますが、お考えをお聞きします。三つ目は住民の立場に立ち生活保護制度を含む地域福祉の推進のために頑張る民生委員、児童委員のなり手不足があると聞いていますが、むつ市の状況と県内支部の状況についてお知らせください。以上です。
市長、ちょっとお待ちください。ただいまの質問でありますけれども、手元にある、通告の内容と若干違うようなところもあってですね、市長、理事者側には、元の通告で、答弁していただければと思いますが、答えられる範囲でお願いします。市長。
工藤議員のご質問に通告に従いましてお答えをさせていただきます。まず森林環境譲与税についてのご質問の1点目、これまでの取り組み状況についてお答えいたします。当市における森林環境譲与税の使途の主な事業といたしましては、手入れの行き届いていない私有林について森林所有者に対し市へ森林経営を委託する意向の有無を確認し、委託を希望した場合は市等で森林整備を実施する森林経営管理事業、民間事業者等が行う森林整備事業に対し国や県が交付する補助金に市が上乗せする豊かな森づくり補助金を実施しております。実績といたしまして、令和4年度から実施している豊かな森づくり補助金については、補助金を交付した森林整備の面積は、令和4年度が167ヘクタール、令和5年度が221ヘクタールとなっております。その他にも、私有林で実施される植樹祭の準備費用や、下北駅前広場や都市公園等に、むつ市の木であるヒバを活用してベンチを設置する緑と景観創造事業、令和6年度の新たな事業としましては、キッズパークむつランドへの木製の遊具の整備を進めており、森林整備や木材の利用および森林林業の普及啓発等のさまざまな事業に活用しております。 次にご質問の2点目、持続的な森林管理の見通しについてお答えいたします。現在の森林管理の課題といたしましては、木材価格の低迷や森林を管理する後継者の不足、現状を把握しないまま森林を相続する等の理由で手入れの行き届いていない森林が増えていることや、青森県において森林の再造林率が伐採した面積の3割程度と低迷していること等となっております。こうした状況から森林経営管理事業や豊かな森づくり補助金等を通じ、手入れの行き届いていない森林の整備を進めており、再造林率の向上については森林整備に対する国や県の補助金に上乗せして補助金を交付し、森林所有者の経済的な負担を軽減することにより森林整備の拡大を図っております。また植樹祭や公共施設における木材利用等により市民の皆様の森林や木材への関心を醸成するための取り組みも行っております。今後も継続して効果的な事業を検討実施することで、持続的な森林環境の保全に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にデジタル防災行政無線の整備についてのご質問及び生活保護制度についてのご質問につきましては、それぞれ危機管理官、デジタル行政推進官及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
危機管理官。
デジタル行政無線の整備についてのご質問の1点目および2点目につきましては関連がございますので一括してお答えさせていただきます。デジタル防災行政無線の整備に関する事業は令和元年に本計画の策定を開始し、市内各地の沿岸部を中心としたエリアに整備することといたしまして、これまで令和3年3月に議員の皆様へ向けた説明会、令和4年7月に町内会長の皆様へ向けた説明会、そして令和5年11月にスマイルトークリレーフラットにおいて再度町内会長の皆様には説明会を実施いたしまして、関係各位のご理解をいただきながら進めてまいりました。デジタル防災行政無線の運用につきましては、津波災害に特化したものとして整備する範囲が市内の沿岸部に限られますものの、防災情報の発信のあり方として、テレビ、ラジオ、スマートフォンやパソコンなどの情報端末機器の利用のほか、市や消防機関の広報車の運行によって多重化多様化を図っておりますことから、災害対策上の支障はないものと考えております。一方で昨年度のスマイルトークリレーフラットなどの機会を通じて、防災行政無線がアナログからデジタルの機器に更新されることに伴って、町内会の放送ができなくなるのは困る、町内の放送をどう維持するのかとの声もいただいており、整備対象の地域の内外を問わず防災行政無線放送の内容をご自身のスマートフォンなどで受信できる防災行政無線音声配信システムの導入を進めており、これにより町内会ごとによる連絡、お知らせの枠組みも整い、町内放送の代替手段となるコミュニケーションツールとして活用できることとなります。このシステムは本年12月からの運用開始に向けて整備が進められておりまして、合わせて町内会の皆様にはシステムの操作説明も予定されており、円滑な活用に移行するよう取り組んでまいりたいと考えてございます。なお、市民の皆様には、この新たなシステムを慣れていただく機関として、アナログ防災行政無線の一部を用いた従来の町内放送機器を令和9年度末まで使用できるものとしております。お尋ねの防災行政無線の整備対象とならない地域の世帯数及び人数は、6つ地区で6120世帯、1万 飛んで774人、川内地区が664世帯1116人、大畑地区が1000飛んで67世帯2000飛んで50人、脇の沢地区が162世帯336人で、むつ市全体では8000飛んで43世帯14276人となっておりますが、防災情報伝達手段の多重化、多様化を図り、地域コミュニケーションの活動に支障がないよう対策を講じているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。すいません、先ほど一部、脇の沢地区のところでございますが、世帯としまして192世帯となってございます。訂正よろしくお願いいたします。以上です。
デジタル行政推進官。
はい、デジタル防災行政無線の整備についての3点目、代替となるスマホデビュー応援事業の利用状況についてのご質問にお答えします。スマホデビュー応援補助金交付事業の概要についてでありますが、スマートフォンを所持していない65歳以上の市民にスマートフォンを所持してもらうことで、世代間のデジタル格差の解消を図るとともに、スマートシティ推進の取り組みを促進するため、今年度から開始した事業であります。市内に住所を有する65歳以上の方で、マイナンバーカードを所持し、令和7年2月末までに、むつ市内の協力店舗でマイナンバーカードに対応した NFC、近距離無線通信対応端末を購入及び、回線契約をされた方などを対象としております。これまで一度もスマホやガラケーを持ったことがない方が初めてスマホを購入する場合は、最大3万2000円を補助し、ガラケーからスマホに買い替える方には、最大2万円を補助する内容となっております。また、8月26日時点における利用実績でありますが、これまでに合計154名の方から補助金の申請を受け付けており、内訳といたしましては、新規契約の方が24人、ガラケーからスマホへの買い替えの方が130人となっております。以上です。
健康福祉部長。
生活保護制度についてのご質問の1点目、生活保護申請数についてお答えいたします。当市における過去5年間の生活保護申請数につきましては、令和元年度は143件、令和2年度は115件、令和3年度は123件、令和4年度は137件、令和5年度は161件となっており、新型コロナウイルスが拡大した令和2年度には申請数が減少しましたが、その後は増加傾向にございます。次にご質問の2点目、ポスター作成、チラシ配布などによる制度の周知についてでありますが、当市の取り組みといたしましては、全庁舎の窓口へ保護申請書および保護のしおりを配置しているほか、市のホームページへの掲載、広報無つへの生活困窮者相談窓口の掲載など、制度の周知を図っております。ポスターの作成やチラシの配布等による制度の周知につきましては、今後、他市の状況等を参考にしながら研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、つなぎ役である民生委員、児童委員のなり手不足についてお答えいたします。まず、当市の現状についてでありますが、当市における民生委員、児童委員の定数は159名となっており、令和6年8月23日現在、140名の方が委嘱され、活動していただいております。従属率は 88.1% となっております。また、県内他市の状況についてでありますが、県内9市に聞き取り調査をしたところ、津軽市が従属率 98.1% で最も高く、 三沢市が 83.1% で最も低くなっておりますが、むつ市は三沢市の次に低い充足率であり、10市中9番目となってございます。
工藤翔子議員。
そうですね、先ほど批判を受けましたけれども、確かに私ヘアリングして勉強していく中で問題意識がちょっと膨れ上がりまして、ちょっとオーバーしたかもしれません。本当にお詫び申し上げます。それじゃあ森林環境税の環境譲与税についてということですけれども、前回は脇の沢の移行調査が始まっているということなので、私はその後の移行調査大幅に進んできているようだというところまで聞いているんですけれども、そういう単純なことをまず知りたいと思いまして質問しましたが、そのことについてはお答えしていただけるでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。移行調査ですけれども、脇の沢地区におきましては、令和元年度と令和4年度に、実施しておりまして、所有者650名面積約232ヘクタールを対象に調査を行っております。調査の回答者数は274名、 42% の回収率で、そのうち市へ経営管理を委ねたいと回答した方は166名、面積は約75ヘクタール、自分で管理すると回答した方が34名で 21.7 ヘクタール業者への委託を希望した方は、5名いらっしゃいまして 1.3 ヘクタールとなっております。令和5年度は、市へ経営管理を委ねたいとの回答があった約75ヘクタールを現地調査し、そのうち森林整備を進めるのに適している可能性が高い森林約15-16ヘクタールと、いうふうになっております。次に大畑地区では、令和5年度に移行調査を実施しておりまして、所有者約800名、面積344ヘクタールを対象に調査を行っております。調査の回答者数は399人、約 50% の回収率で、そのうち市へ経営管理を委ねたいと回答した方は289名で、約147ヘクタールとなっております。そのほか自分で管理すると回答した方が28名で約17ヘクタール、業者への委託希望と回答した方は9名で約14ヘクタールとなっております。令和6年度も現地調査を一部で実施しております。以上でございます。
工藤翔子議員。
そうすると大畑はもうほぼ終わったっていうことでいいんでしょうか。大畑地区も終わったっていう理解でいいんでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。移行調査につきましては大畑地区も終了しております。
工藤翔子議員。
そうすると今後の計画についてお知らせください。それから、まず今後の計画についてお知らせください。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。ですね、計画ということで、まず移行調査の後にはですね、先ほども、申し上げましたけれども、申し上げてないですね、すみません。ですね、移行調査の後はですね、現地に赴いた現地調査というものとですね、集積計画を作成すると、そして森林整備に取り掛かると いった流れで進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
工藤翔子議員。
それじゃ、大雑把なことで質問いたします。この森林環境譲与税を使っての森林整備とか、林業で働く人たちの人材を増やすとか、国産材を利用してするということを増やす、そういう機会を増やすという大きな、3つの目的で行っているんですけれども、この持続的な可能な森林整備、この林業の問題を解決するという、そういう方向性を目指す中での今の6つの事業を見て、大きな目的への課題と、そして本当に見通しっていうものですか、ある程度今の時点ですけれども、言えることがありますでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。まずですね、移行調査に関しましては、脇野沢地区と、大畑地区が終了したというふうにお答えしておりますけれども、今後ですね、陸奥地区、川内地区におきましても実施して、進めてまいりたいというふうに考えております。担い手不足に関しましてはですね、陸奥市の事業はございませんが、青森県の方で令和3年度から林業アカデミーというものを開講しておりまして、令和5年度までに3年間で25名の卒業生がいらっしゃるというふうに聞いております。で、卒業生の中にはですね、令和5年度に1名の方が陸奥市内の市内に就職したという情報も聞いておりまして、令和6年度の受講生8名の中の1人もですね、陸奥市の出身の方だというふうに聞いております。今後の課題ということではございますけれども、森林環境譲与税ですね、森林整備以外にもですね、いろんな目的でですね、活用させていただいております。今後もですね、例えば、令和5年でありますと、林道の施設、大雨被害の復旧工事であるとか、令和4年でありますと、森林資源解析事業、令和3年でありますと、愛宕山公園の遊歩道の改修などですね、いろいろな事業にですね、この環境税の方を使わせていただいておりますので、今後もですね、課題に沿った形で対応させていただきたいと考えております。以上です。
工藤翔子議員。
本来は森林の整備っていうのは一般財政の中でやるべきなんですが、新たに逆申請のある1000円というお金を一人一人に課税するっていう、この方向はちょっと疑問なんですけれども、ともかく今森林がきちんと整備されていないという中では、この環境譲与税を活用して本当に復活させていきたいという、そういう気持ちはともにあると思いますけれども、頑張っていただきたいと思うんですが、特に一つ、林業経営に適した森林は林業経営の事業者が賄うということで、これは条件として陸奥市は大丈夫なのでしょうか。林業業者に委託するっていうことはできているんでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。森林経営管理事業におきましてですね、令和6年8月時点で、市内の登録事業者、3社の方にですね、委託して、森林の整備の方を進めております。以上でございます。3社。はい、
工藤翔子議員。
3つの事業者が引き受けて森林を整備していくという方向、まず一つは分かりました。それからもう一つ、森林経営に適さない森林、これに対しては市町村が自ら管理しなければいけないんですけれども、これは可能でしょうか。森林整備に適さない森林、市町村が管理するということで、むつ市は大丈夫なのでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。まず森林環境条例なんですけれども、民有林の中でですね、私個人の所有する、森林で、移行調査をしてですね、市の方で管理をしてほしいといった、森林についての整備ということになりますので、市が、森林整備を進めるものにつきましては、私個人の方の、森林で市にお任せしてもいいといった方の森林を今後も進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
工藤翔子議員。
それでは自分の山は自分で整理、きちんと整備するっていう方がほとんどだと受け止めていいんでしょうか。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。アンケート調査の中ではですね、自分の、移行調査をしたときに自分でやると、回答された方もですね、いらっしゃいまして、先ほどの答弁の中にもあるんですけれども、どうしても自分ではもう管理できませんという方の、森林につきまして市で、代わりにですね、管理するといったことになります。以上でございます。
工藤翔子議員。
そうすると林業経営に適した森林という、比較的大きな面積は林業経営者が、林業の事業者が受け取って自分でやるという意思を持った方は自分でやって、そしてその他むつ市 に委託するというこの3社がまず色分けして進んでいる最中だって受け止めていいんですね。
産業政策部長。
はい、お答えします。まずですね、進め方なんですけれども、冒頭の説明にもありました、冒頭でも説明しましたようにですね、移行調査がありまして、現地調査を した上で、集積計画っていうものを立てるんです。ですので、その計画に基づいて、市が管理でき整備できるところを集中してですね、整備していくという流れになります。以上でございます。
工藤翔子議員。
森林が長い間放置されて、なかなか境界線がわからない、所有者がわからないっていう、そういう中で一歩一歩ですけれども、このようにこの制度の中で進んできているっていうことは本当に注目して大変でしょうけれども、頑張っていかなければいけない、頑張っていただきたいということで、まずこの質問は終わります。はい、次はデジタル防衛無線の整備ですけれども、住民へのご周知が進んでいないということは私はあると思うんですよね。いろんな声がこう聞こえてきて、地区会長さえもきちんと理解してなくて、地区会長から地区会長の説明会があったと言いますけれども、地区会長から住民への周知が進んでいないという中で、この8月5日にもう使えなくなりますよという状況があって、本当にいろんな問い合わせがあったということは私は事実だと思います。これが現実です。そういう中で私たちは私は山の中にいますので、本当にこのデジタル化によってもう無線が聞こえなくなる、私たちは 切り捨てられたんでないかっていう、まあ、極端な話をするとそういう言葉も確かに聞きました。しかし海岸沿いの人たちも9月号の市政だよりの中で熊の放送もしません、行方不明の放送もしませんっていうそういう項目を見て、これでは今までさまざまな市の情報とか市の行事のイベント等が放送されたのに住民のサービス低下ではないかというような訴えも私聞いております。このことについて次の対処として今まで聞こえの悪い有線放送でなんとか今のお盆の人足がありますよ、このような行事がありますよということで各地区の町会長が苦労して有線放送を使って今乗り越えたんですけれども、この有線放送についても地域の故障した場合地域負担があるということでいらないって返したっていう話も聞きましたけれども、有線放送がこういうふうに活用できるのは市の支援も復活しそうだっていう話も聞いたんですけども、そこの事実関係をお知らせください。そしていつから令和9年まで有線放送が利用できるんですよっていうことはどういうふうな形で周知したんでしょうか、お知らせください。
危機管理官。
お答えいたします。まず、町内で使用している有線放送が、令和9年まで使用可能ということは、この設備の、設計段階から決まっていることでありまして、先ほども、お話ししました、町内会長などへの、スマイルトークリレーなどで、お伝えはさせていただいております。また有線放送、今現在、町内で使っているものは、あくまでも有線放送でして、アナログ放送自体はもうすでに使われておりません。ですので、確かに河内の一部では、その町内での放送に対して、アナログ無線を使っていたケースが一部ございまして、8月5日の時点で使えなくなった、これは以前にもお伝えしておりますが、そういう状況でございます。また、現在使われております有線放送については、以前にも、お伝えいたしまし ておりますが、修理等は、機材等も今現在ないという状況でございますので、修理は、困難なものと考えてございます。以上です。
工藤翔子議員。
そうすると、修理できできなくなるまでは有線放送は使っていいということですね、代替放送として使ってほしい、しかしもう故障が起きたときは代替わりの資材等もないという状況の中でこれはもう使えなくなるというそういう理解でいいんですね、はい。それからもう一つ市民の皆さんが求めているのは市からのいろんな情報等が入ってこなくなるということに対する不満の声なんですよね。そのことに対して行方不明の放送も熊の放送もしないよっていうふうな市政だよりの市政だよりの中身について今まで通りやってほしいというそういう声があるんですけれども、これは無理なのでしょうか。
危機管理官。
お答えいたします。熊や行方不明者との、放送についてでございますが、熊の目撃情報などの市民生活に関する情報は、放送せずにあくまでも、今回整備された、デジタル無線局に関しましては津波に特化した放送とすることで、早期の避難を呼びかけるものとしてとりあえず放送が鳴ったら逃げるという意識の構成も図ってまいりたいと考えております。 現在は市の公式 LINE および防災かまふせメールなどによって即時広報のほか、市ホームページでも過去のクマの目撃情報などを掲載しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
そうすると、今までのようにむつ市のいろんな行事、イベントのお知らせ、あるところでは通夜がどこどこの地域にありますよっていうのも、私は港をこう取ってる時に聞こえたりしましたけれども、そういうことももう使えないっていう、そういう理解でいいんでしょうか。私は総務省 のホームページを開けましたら、次のように書いてました。防災行政無線とは、地域防災計画に基づいて放送します。合わせて平常時には一般行政事務にも使用できる無線局です。このような書き方をしています。デジタル無線になっても、平常時にはさまざまな住民へのサービスの放送はしないようにという、そういうのはできないというか、しないようにというのが、むつ市の方針なんでしょうか。
市長。
はい、丁寧にご説明を申し上げさせていただきます。令和3年3月にですね、日本海溝千島海溝沿いの巨大地震の新たな津波浸水想定が公表されてございまして、当市におきましては最大で死者約6300人、建物全壊約9600棟、想定をされまして、私が就任する前の令和3年3月に議員の皆様へ防災行政無線につきまして、どういった整備をするかというところを説明させていただきまして、デジタル防災行政無線の予算も通していただいて、その際に議会の可決もいただいているところでございます。その当時の説明を申し上げさせていただきますと、新たな防災行政無線、すべての屋外スピーカーデジタル化にいたしまして、特に今、川内地区のお話をさせていただきますと、多分個別受信機が自宅の中にありますので、4市町村の本年で合併してですね、20年を迎えるむつ市におきまして、全市民均衡ある発展、均衡ある平等的な整備をするということで、津波警戒区域、これ、津波に特化した防災無線にするという方針で、約7億円の、当時ですね、7億円の整備で進めていきたいと、市の説明をさせていただいてございます。これがすべての屋外スピーカー、今まであった通り、アナログと同じようにデジタル化、個別受信機を配布した場合、約33億円という多額な費用がかかりますので、今回の令和3年3月の新たな津波の浸水想定に合わせて、むつ市の防災行政無線につきましては、デジタル化とともに、津波浸水エリアに整備をさせていただきたい、そういうふうに議会にも、町内会の皆様にもご説明をさせていただいております。ところが工藤翔子議員おっしゃるとおり、昨年令和5年の11月にスマイルトークリレーフラットなどにおきまして、こういった町内会の放送がなくなるのは困る、町内の放送をどう維持するのかといった声を受けまして、今年度、新たに町内会の放送の代替手段となるコミュニケーションツールを今、準備してございます。これは今後、そういった声を受けてですね、準備させていただいておりますので、本年12月から運用させていただきますけれども、8月に本来は間に合われば、間に合わせられればよかったなというふうに思いますけれども、このシステムをですね、急に8月で使えと言われてもなかなか難しいというふうに判断しておりまして、今後12月の運用に合わせて、町内会の皆様にはシステムの説明会もさせていただきたいと。これが円滑にですね、活用に移行するまで時間がかかるという想定で、令和9年度までは今使えている有線放送、アナログ放送を今まで使っていた部分を使用させた方が、運用がしっかりと移行するまでは使わせた方がいいんじゃないかという判断で、令和9年まで延ばしたと。しかしながら、この機器については、すでにもう交換する機器がありませんので、なかなか修理を求められてもできないと、これが現状でございますので、まずは令和9年までに、このコミュニケーションツールをしっかりと市民の皆さんに広報させていただきたいという思いで、今回、令和6年8月号の広報物で全市民にお知らせをしたということでございますので、市民の皆さんからいただいた声を踏まえてですね、新しい町内の放送、 ツールを作り、クマや、遭難者の放送もできるようにしました。そして町内会ごとの放送もできるようになります。こういった対応をさせていただいているという状況でございます。
工藤翔子議員。
はい、少し私が曖昧に思ってたことが新しい方針として今理解できましたので、住民の中から本当にもっともっときちんとしたことを聞きたい、むつ市の方から地域に入ってきお話ししてほしいというそういう声がありましたので、私今回説明し質問しました。まず少しは分かりましたけれども、それじゃあデジタル放送になった場合でも熊とか熊にこだわるわけじゃないけど、さまざまな市のイベント放送なんかもできるという理解でいいんですね。
市長、
はい、まず、デジタル防災行政無線につきましては津波に特化した放送にさせていただきます。そして先ほど工藤翔子議員からもご指摘のありましたアナログ防災無線、聞こえが悪い中で放送していただいているようでございますけれども、現在ご自宅もですね、機密性が高く熊とかイベントのお知らせをさせていただいてもですね、なかなか聞き取れない、そういった苦情もあることを私たちも存じ上げております。そこでご自宅の中にいたり外にいたりしてもスマートフォンは必ず所有していると思いますので、ここからイベントないし熊の情報ないし、そういったものを放送をさせていただくツールを今作っておりますので、そちらの方で放送させていただきたいと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
市長の話は分かりましたけれども、ともかく総務省の中で平常時には一般行政事務にも使用できる無線局だ、そういうふうなことを書いてあるので、山間部の人間としては本当にもう不満あるんですけども、デジタル行政無線の中で平常時にも使えるというそういう総務省の定義があるんでしたら使えばいいんじゃないかっていう、使ってほしいっていうそういう気はいたします。いたしますけれどもダメだってことなんですよね。でも私たちはともかく、私はもう山間部に住んでいるので、本当にあまりいい思いはしませんけれども、先ほどの危機管理官がもうどこで何があってもおかしくない時代だということで、津波のみならず土砂災害とかいつ起きるかわからないというようなことを先ほど強調されましたけれども、本当にちょっとこれでいいのかな、置き去りにされる人がある、情報の格差があるっていうこういう中でいいのかなっていう思いは、納得はしませんけれども、一応努力しているってことはまずお聞きいたしました。きちんともっともっと住民に説明していただきたい、周知していただきたいってことを改めてお願いしたいと思います。時間もなくなるので次のことに、それからスマホデビュー応援補助金ですけれども、今どのくらいって言いましたでしょうか。あまり増えていないようなんですけれども、私がこう得た情報では昨年の5月9日のあるテレビ局のホームページでは、むつ市は65歳以上の約半数がスマホを持っていないということが報じられていました。そういう中で、本当にどのくらいの方がこのスマホを使いこなして情報を得ることができるのかというようなことは、本当に私は大変な問題だなと思っています。私も本当に立派な高齢者で本当に苦労しています。でも私の隣近所を見るとスマホを本当に使いこなせるのか、おじいちゃんばあちゃんは使いこなせるのかっていうそういう心配はあります。そういう情報の格差の中で ある人はちょっと早いんでないかって、今の子ども孫がどんどんスマホを自由に使っている、そういう中で孫たちが成長して高齢者が亡くなって、あと30年40年先だったら分かるけれども、今の状況の中でこういう方向はやはり高齢者いじめてないかっていう言葉も受け取ったりはしています。まず言葉としてこういう意見もあるんだということを心に刻んで進めていただきたいと思っております。あとは何だっけ、そしてこのスマホデビュー応援補助金、これは今年は大した数ではないんですけど、来年再来年もまだまだ続けるっていう意思なのでしょうか。
市長。
はい、デジタル防災行政無線からの流れでスマホデビュー応援事業ということだったんですが、山間部に住んでいるから情報が届かないというようなご指摘をいただいておりますけれども、津波浸水エリアにデジタル防災行政無線を整備いたしまして、これは津波に特化した放送にさせていただくということで、熊や、避難者や、そういったイベントの情報など、山間部だから沿岸部だから情報が違うということではないというふうに認識しておりますし、情報の格差がないようにすべての世帯に対しまして新しいシステムを構築するということでございますので、そちらについてはご理解いただきたいと思いますし、30年前はスマホがありませんでした。30年後にスマホの事業をやってももしかするともう新しい事業が始まっていると思いますので、30年後にやってもですね、もう多分もう遅れた時代のシステムになりますので、今ある仕組みをですねしっかり活用していく、このことが必要だと思いますので、スマホデビュー応援事業もさせていただいて、高齢者の皆様にもしっかりとスマホの使い方講座説明会をさせていただいて、まずは自分の命は自分で守る、自助のところをしっかりと皆さんでやっていただく、共助のところで町内会をはじめとする自主防災組織や消防団の皆さんの力を活用する、最後は公助ということになりますけれども、そういう形でですね、広報、市の方でもしっかりとやっていきますけれども、もちろん広報部長にも書いておりますけれども、議員の皆様もぜひ広報の役割を担っていると私自身は思ってますので、市と市議会は両輪だというふうにいつも例えられますけれども、私自身もそう思ってますし、しっかり質問いただいて、私もしっかり回答をさせていただいておりますので、山間部の皆様にも、山間部の皆様だから情報が届かないということはないように、今、こういった仕組みを作っているというふうにご説明いただきたいと思いますし、広報無痛にも書いております、議会でもこういうふうに議論をさせていただいて、しっかり答弁させていただいております、そういったことをですね、工藤彰子議員からもお伝えいただければ幸いだと思っております。スマホ応援デビュー事業の状況につきましては、データル行政推進官から答弁をさせていただきます。
デジタル行政推進官。
はい、スマホデビュー応援事業、これは来年もやるのかというお話だと思いますけれども、今年の状況、現在のところ154名ということで、これ少ないのかなというところだと思いますが、実際のところですね、他市でやっていた事業をでは、年間で70件程度というところもございました。実際その65歳以上の方でスマホを持っていない人は何人いるのかっていうのは、全国的な統計であればですね、おそらく 78% 以上の方は持っていると、残りの22% ぐらいが持っていない、その中で果たしてそのスマホを欲しい持ちたいっていう人は何人いるのかっていう部分で、こういう申請してくるところがあるかと思います。実際ですね、今回うちの方で今やっていて154名というところですが、まだまだ申請もありますので、やりたいという方がたくさんいます。でスマホを使いこなせないのではないかという不安感がある方も多いです。その方にはぜひスマホを、そこの電話会社で契約するときにも1回教えてもらうことできますし、その後 市で行っているスマホ教室の方にも参加していただければ、かなりの方がですね、理解進んできたなと、まあ、今のところ100名弱ぐらいだと思うんですが、9月もですね、3回ありまして、もう定員満杯ということになっております。まあ、10月も、川内地区に関しましては、10月と11月に3回あります。そちらの方にですね、応募いただいて、まあ、スマホの、勉強してもらうということで、今後、その、なんて言いますか、市からの情報っていうのを的確に本人に伝える手法としてスマホを活用いただければと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
工藤翔子議員、まもなく申し合わせの時間が近づいております。
本当によ
ろしくお願いします。
もっともっと話し伝えたいことがあるんですけど、今このスマホデジタル防災無線の整備については終わります。そして生活保護制度についてに移りますけれども、今生活保護を受けている方は本当にこう世間からこう押し付けられた負い目っていう、この烙印、なんか英語ではスティグマっていうんだそうですけれども、本当にこの大変な中で生活保護を受けているというのは、日本では多く存在するという、そういうふうな報道を私、聞いています。それで前、私が質問したときは、生活保護の条例の中に25条を入れてほしい、憲法25条を入れてほしいということで、ようやくそれが入ったんですけれども、それをもっともっと暮らしの中で生かしていただくために、このポスター作成とチラシ配布ですか、このことを今回質問しました。こういう中で生活保護だけは絶対受けたくないっていう、そういう、こう偏見を取り去るっていうのが国の役割、そして自治体の役割だと思うんです。そのために他の方ではポスターチラシの作成っていうのがこうすごくこう広がってきています。ポスターは相模市とか札幌市、怪我をして働けない、親の介護で働けない、給料が低くて生活できない、さまざまな生活保護に至るこう入り口、具体的に書いてあるんです。だから生活保護を受けるということは特別なことではなく、こういう事情もある方が受けれるんだよというふうなことを、ポスターでバンと公共施設等に貼ったりしている。やはりこういうことを進めていただきたいと思います。生活保護を利用する資格があっても受けてない方が8割、受けてる方が2割と、今日本の状態がそういう状態にあると言われています。外国の方では8割ぐらいまで利用する資格がある人は受けてるんだそうです。そういう中でもっともっと生活保護っていうのはもっと身近な制度として皆さんに知っていただくためにも、チラシとチラシ作成、ポスター作成、そういうことを進めていってほしいという思いで今回質問いたしました。はい、じゃあよろしくお願いします。
これで工藤翔子議員の質問を終わります。ここで午後3時10分まで暫時休憩いたします。